それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにガラテヤ人への手紙5章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。5章の16節、聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にこの箇所を声を合わせてお読みいたします。では野村姉妹、ガラテヤ 5章の16節だけ読んでください。
私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。
はい、聖書を開いている人お読みいたします。はい、私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。今読んだところ、別訳のリビングバイブル訳という訳ではこうなっています。あなた方にお勧めします、ただ聖霊様の導きに従いなさい。聖霊様はどこへ行くべきか、何をなすべきかを教えてくださいます。そうすれば自分の悪い性質の赴くままに悪事に走ることはありませんと、別訳ではこうなっています。兄弟姉妹、イエス・キリストの弟子の生き方、皆さんはイエス様の弟子ですですね、は神の御霊によって神の御霊に導かれて歩む生活です。アーメンですね。それはローマ人への手紙にこう書いてあるからです。ローマ書の8章8節、肉にあるものは神を喜ばせることができません。生まれながらの罪の性質のままに歩んでいては、それは神様に喜ばれないことだと。また同じローマ書8章14節には、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですと書いてある。で、私たちが神の子供であるということは、御霊に導かれて歩むことだと聖書は言っているのです。では皆さんに2つ質問いたします。皆さんは第一、神の御霊によって歩んでいますか。2つ目の質問、では自分は御霊によって歩んでいるのか、どうしたら分かるんですか。私は肉によって歩んでるんだろうか、御霊によって歩んでる、どうしたら分かるんですか。今日は旧約聖書の中からですね、の人物より、御霊によって歩むとはどういうことか、自分が御霊によって歩んでいるのか、何によって分かるのか、そのことをお話をいたします。タイトルは御霊による歩み3つの原則です。では旧約聖書ダニエル書を開いてください。1章です。野村姉妹、ダニエル書の1章の最初に1、2節まで読んでください。
ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。主がユダヤの王エホヤキムと神の宮の器具の一部と彼の手に渡されたので、彼をそれをシメアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に収めた。
はい、イスラエルの国はダビデ王国の後、ソロモンの偶像礼拝によって北イスラエルと南ユダ王国に分裂しました。北イスラエルは BC724年、隣のアッシリアに滅ぼされましたが、ここで書いてあるのは南のユダ王国のこと。エホヤキムの治世の第3年とありますので、これは BC607 年のこと。バビロンのネブカデネザル王がエルサレムを包囲し、王は神殿の聖なる器具を持ち出し、シヌアルにある自分の神の宝物蔵に納め、はい、では野村姉妹、3から5を読んでください。
王は考えの長アシュベナズに命じて、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れてこさせた。その少年たちは身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、思慮深く、 王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり、またカルデア人の文学と言葉と教えるにふさわしいものであった。王は王の食べるごちそうと王の飲むぶどう酒から毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に仕えるようにした。
はい、王は宦官の長アシペナズに命じて、ユダの王国の中から王族か貴族を数人選んで奴隷として自分に仕えさせるためバビロニアに連れてきました。4節、その少年たちは身に何の欠陥もなく、まあ、健康でですね、容姿は美しく、でこれは、まあ、いわゆるハンサムというだけではなく品性を備えているという意味、知恵に富みですね、あらゆる知識に秀で知恵に富み、思慮深く王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり、またカルデア人、バビロニアの、ですね、地方に住んでいる人たちはカルデア人と呼ばれました。文学と言葉とを教えるにふさわしいものであった。5節は、王は王の食べるごちそうと王の飲むぶどう酒から毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に使えるようにしたとあります。はい、6節7節読んでください。
彼らのうちにはユダ部族のダニエル、ハナヌヤ、メシャル、アザルヤがいた。宦官の長は彼らに他の名をつけ、ダニエルにはベルタシャファル、ハナヌヤにはシャデラク、メシャルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名をつけた。
はい、ネブカデネザロ王が連れてきた者のうちにはユダ部族のダニエル、ハナニア、ミシャエル、アザリアがいましたが、この王様はこの4人が特別優秀でしたので、はい、野村姉妹、少し後のダニエル書1章17を読んでください。
神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。ダニエルはすべての幻と夢を解くことができた。
少し飛んで19、20を読んでください。
王が彼らと話してみると、皆のうちで誰でもダニエル、ハナヌヤ、ミシャル、アザルヤに並ぶものはなかった。そこで彼らは王に仕えることになった。王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのある面で彼らは国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っているということが分かった、
はい、彼らこの4人は特別優秀でした。それで王はダニエルにはベルセシャツァル、ハナニアにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴという名前をつけました。はい、1章の8節読んでください。
ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むぶどう酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。
はい、今日のタイトル、御霊によって歩みなさい。第一の原則、それは良き判断をするということです。ダニエルは8節、王の食べるごちそうや王の飲むぶどう酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。王の食べるごちそう、王の飲むぶどう酒とはどんなものでしょう。当時のバビロニア帝国は地球上で最も栄えた強大な国家です。その王がネブカデネザル、その王のごちそう、食事、もうとても庶民の口に入らない、もう最高のごちそうとぶどう酒。皆さんどうでしょうか。皆さんの前に今までも食べたことのない料理がですね、振る舞われました。皆さん断りますか。ですね。それともいそいそと食べますか。ですね。ダニエルは知っていました。王のごちそうの中には一度偶像の神に捧げたものがある。 またモーセの律法で食べてはならないと禁じられているものもある。そのことはレビ記11章に記されています。ではここに何かを挟んで詩編の119編11編を開く11節を見てください。では野村姉妹、119編の詩編です。11節読んでください。
あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょうね。はい、あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えましたとありますね。ダニエルは王のごちそうを食べるよりもですね、神の律法を守ることを選びました。王のごちそうといえどもですね、あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。食べないことを決心しました。ダニエルとはですね、神は私の裁き主という意味です。まあ、ちなみに皆さんどうぞ修法を見てください。ここに4人の名前の意味を書いています。ハナヌヤとは主は慈しみ深いお方。ミシャエルは誰が神のようであろうか。アザルヤは主は助けてくださるという意味です。聖書の中には、特に旧約聖書の人物にはエルとかイヤという名前のつく人が多く出てきますが、エルとは神という意味です、ね、エミ夫妻の次女はエルちゃんですですね。はい、イヤというのはヤーウェですね、主の短縮形ですですね。ですから主はという意味。しかし彼らはネブカデネザル王によって奴隷の家に別の名前を付けられました。でここに別の名前の意味も書いています。ダニエルはベルテシャザル、これは頭の神という意味です。ハナヌヤはシャデラク、これは月の神なんです。ミシャエルはメシャクと付けられ太陽の神。アザルヤはアベデネゴ、知恵の神、いわゆる偶像の神の名前を彼らは付けられてしまいました。しかしながら彼らの信仰は変わらず、優れた霊性は変わりませんでした。ダニエルは何が神に喜ばれ正しいことか、この神の御言葉によって歩むですね、正しい判断を身につけていました。ここにおられます皆さん、おられる皆さんは人生において最高の判断をしました。それはイエス・キリストを救い主と信じ受け入れたことです。これ以上の最高の判断はありません。しかしその後の人生においてもですね、この御言葉によって、この基準によって歩みを堂々続けてください。肉にあるもの、自分に勝手に歩むものは神に喜ばれることはありませんとあります。御霊によって導かれるものが神の子ですとあります。御霊によって歩むということは神の御言葉の基準に従った正しい歩み方をするということです。あなたが御言葉に従いですね、決心をし歩んでいるなら、あなたは御霊によって歩んでいます。御霊によってですね、歩みなさい、第一の原則、それはこの神の御言葉に親しみ、正しい判断、つまり神の御心にかなう決断をするということですね。それではダニエル書に戻ります。ではダニエル書のですね、野村姉妹、一章の9節を読んでください。ちょっとエアコン消してみますか。では野村姉妹読んでください。ごめんなさい。
神は考えの長ダニエルを愛し慈しむ心を与えられた。
はい、神様は宦官の長、さっきアシュペナーズとありましたに、ダニエルを愛し慈しむ心を与えられました。 これはダニエルの優れた霊から出る人格とか人柄です。聖書はこれをキリストの香りと言っています。でそのことは第二コリント2章の14節にこう書いてあります。私だけ読み出します。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいますと書いてあります。あなたがいるところにキリストの香りが漂うということです。ですね。素晴らしいですね。そういう弟子になりたいですね。いるだけで人々がキリストを感じるですね。まあ、私はそういう人に過去に2人だけ会ったことがありますですね。1人はアメリカから来た牧師先生の奥様でした。リビングに1人座って何か本を読んでおられました。私は何か用事があってその部屋に入った時にですね、なんだこの香りはと、本当にですね、柔和なというか麗しいというか香りを嗅ぎましたですね。その人は本を読んでいただけでした。そして後からですから、ああ、あれがキリストの香りだと分かりました。もう一人は迫害家、唐から来たですね、人でしたですね。集会が、その人の集会があって、集会が終わった後ですね、子供がちょこちょこっと歩いてその人のところに行って、その人は子供を抱き上げた時に、私もそばにいましたが、わあ、この人の香りはというですね、香りを嗅いだことがあります。そういうキリストの香りというのをですね、今まで2人ですね、本当に素晴らしい香りを嗅いだことがあります。神様は砕かれた私たちを通してキリストの香りを放ってくださいますですね。宦官の長はダニエルと話をするとき、何とも言えない人柄、キリストの香りに触れました。ダニエルの霊性から来る人格、それに触れですね、ダニエルを愛し慈しんだとあります。言い伝えによりますと、ダニエルは15歳まではユダ王国の貴族の子として生まれ生活し、神の律法を教え込まれていましたが、ネブカデネザルがユダ王国を侵攻した時、バビロンに連れて行かれ、貴族から一転奴隷の生活になりました。しかし彼の信仰、霊性は変わりませんでした。少し後のダニエル書6章の3節を読んでください。野村氏になる
時に、ダニエルは他の大臣や大使よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。
ダリオ僧は3人の大衆大臣をですね選びましたが、そのうちの1人ダニエルは他の大臣や大衆よりも際立って優れていた。なぜか、彼のうちに優れた霊が宿っていたからであるとあります。キョレ姉妹、あなたのうちにある霊が本当のあなたですですね。それに体をまとっている、肉体をまとっているだけです。でこれは肉体は一時的なですね、この地上での、着物というかですね、のようなものですですね。本当のあなたはあなたのうちにある霊です。だからあなたの霊をですね、あなたは養ってくださいですね。霊を高めてください。ダニエルは他の大衆がダニエルを罠にかけようとしました。その時のダニエルの取った行動です。実節読んでください。6章、
ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。
ダニエルにとって不利な殺されるかもしれない文書が発令された時も、ダニエルはもう何ら慌てることなく、いつもの通り家に帰って屋上の部屋に入り、その窓はエルサレム、エルとはさっき言いました神です。でサレムって都という意味、神の都です、ね、 神の都、天の都に向けられており、日に三度ひざまずいて神の前に祈り感謝していたと書いてあります。聖書にすべてのことについて感謝しなさい。どんなマイナスもプラスになります。言い続けていることです。クレシマイ、皆さんがすべてのことに感謝できるならば、あなたは優れた霊を持っています。すべてのことに感謝できるというのは、あなたが優れた霊を持っていることの印です。ですから、すべてのことに感謝してください。あなたが優れた霊の持ち主であるかの証明です。幼い時から培われたダニエルの優れた霊性は、つまり神との交わりは、異教の地、バビロンの、でも変わることなく、むしろその輝きと深みを増していきました。はい、ここに何か挟んで、ヨハネ第一の手紙2章に移ります。ヨハネ第一の手紙2章です。では野村姉妹、最初に20節を読んでください。
あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています。
皆さんの中には聖なる方、これは天地の主なる神様です。ですね。注ぎの油と書いてあります。これは聖霊です。うちにとどまっておられます。ですね。はい。じゃあ少し後の27節読んでください。
あなた方の場合は、キリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。また、その油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。
はい、このキリストを通して父なる神様から与えられる油ですね、聖霊です。ね、聖霊がとどまっている上、誰からも教えを受ける必要がありませんとあります。聖霊は真理の御霊ですから、あらゆる真理に私たちを導いてくださいます。それと聖霊のもう一つの働きは、イエス・キリストがどういうお方かを私たちに教えてくださる働きです。聖霊に満たされれば満たされるほど、聖霊との交わりが深くなれば、イエス・キリストがどのようなお方かというのを深く知ることができます、ね、その油があなた方に教えた通りにあなた方はキリストのうちにとどまるのです、ですね。皆さん修法を見てください。いつもいつも言っていることですけれどもですね。イエス様と共にというのがここに書いてあります。では野村姉妹、修法の裏を見てイエス様の共にということをどうぞ読んでください。
イエス様と共に、1日に30分、できれば朝一番、イエス様と2人だけの時を持ちなさい。聖書を開いて10分、6章7個読み、賛美し、心の内の思いや願いのすべてをイエス様に告白しなさい。何も言うことがなければ静まってイエス様に心を集中させなさい。そうすればその日あなたはイエス様の素晴らしい御業を見ます、
はい、次も読んでください。
イエス様中心、イエス様と共にいることがキリストの弟子のすべての力と知恵の源です。
ダニエルの霊性は、良き判断は、信仰はどこから来たのか。彼は日に三度いつもの通りエルサレムに向かってですね、開けられた窓に向かって主の前に祈り感謝を捧げていたとあります。ここから来るのです。兄弟姉妹、良い習慣が良い霊性を育てます。ですからあなたの生活の中で良き習慣を身につけてください。で、良き習慣の第一は、今読んだところ、イエス様と共に過ごす時間を持つことです。皆さんはイギリスの作家で C.S. ルイスという人をご存知でしょうか。名前だけでは知らないかもしれませんが、ナルニア国物語と言えば知ってるでしょうね。映画にもなりました。 彼のおじいさんは牧師です。お母さんが熱心なクリスチャンでしたが、そのお母さんがルイスが10歳の時に亡くなるのです。彼はそれに対して神様に反発します。なぜお母さんを取ったのだ。オックスフォード大学に入り、そこの教授カーク・パトリックという人が無神論者でした。彼はその影響を受けてますます神などいないという無神論に走るのですが、オックスフォードの中でたくさんの友達ができました。で、友達をですね、一人一人友達をですねチェックして、この友達とは一生付き合える友達は何人いるだろうかと。で、その名前を挙げてみると、なんとその友達は全員クリスチャンだったということでしたですね。彼はその友達の一人、友人ルスキンという人によって信仰に導かれ変革しました。まず彼は作家でしたが、書くものが変わりました。聖書をベースにした書くものをベースにしたですね、ものを書くようになりですね、子供がいませんでしたが一人の養子を取りました。ダグラス・グラシャムと言います。グラシャム曰くですね、ルイスはですね、彼の霊性は神との交わりと彼の友人、クリスチャンの友人にとって培われましたと証しをしています。御霊によって歩みなさい。2番目の法則は、優れた霊性、つまりイエス・キリストとの親しい交わりによって内なる霊が培われるということです。はい、ではダニエル書に戻ります。では野村姉妹、一章の11から13読んでください。
そこでダニエルは考えの長ダニエル、ハナヌヤ、ミシャル、アザリアのために任命した世話役に言った。どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王様の食べるごちそうを食べている少年たちの顔色とを見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。
はい、御霊によって歩みなさい。第三の法則は、原則は優れた告白です。一箇所聖書を開きます。ではここに何か挟んで箴言18章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後一緒に皆さんと読みいたします。では箴言18章の21節読んでください。
死と生は下に支配される。どちらかを愛して人はその実を食べる。
じゃあ開いている人を読みいたします。はい、死と生は下に支配される。どちらかを愛して人はその実を食べる。死と生はと書いてある。あなたの運命はということです。あなたの舌、あなたの口から出る言葉によって決まる。どちらかをというのはですね、呪いか祝福かをです。愛して人はその実を食べると。兄弟姉妹、あなたの語る言葉があなたの人生を決めます。あなたの人生は誰の責任でもありません。あなたの口の責任です。口の責任です。ある建設現場で3人の人が石を積む仕事をしていました。何をしているのですかと尋ねると、初めの人は見ての通り石を積んでるんだと、まあ、つまらん仕事だと、忙しいからあっちに行ってくれと。彼はその仕事をですね、価値のない仕事だと考え告白しました。で、それで2番目の人にも質問すると、その答えは少し違いました。私はこの仕事で家族を養っています。私が働く収入で家族を養い、子どもたちは学問をすることができます。彼は家族のことを思い仕事をしていました。そして3番目の人にも同じく、何をしているのですかと尋ねると、私は学校を建てています。 この学校で子どもたちが学び成長してやがて社会人として人々に貢献できる人物になることを夢見ています。彼は将来のことを考えて仕事をしていました、ね、同じ仕事をしていてもこの3人の見るところは全く異なっています。1人は石を積むだけのつまらない仕事だと言い、2人目は仕事で収入を得家族を養えて幸せだと言い、3人目は子どもたちの将来を見据えています。7つの本質の第二というのは参加です。神の御心に参加する。兄弟姉妹、皆さんは今やっている仕事や働きをどう見ていますか？皆さんはイエス・キリストの仕事を代わりにしているのです。どうぞそのことを覚えてください。私の場合、今イエス様の弟子作りという仕事をしています。やがて成長した皆さんがまた弟子を作るですね、そのことを夢見てまた弟子作りをしています。どうぞ期待に応えてください。ダニエル書に戻ります。王のごちそうを食べなくても野菜と水だけでも健康になり体力は保たれる。王のごちそうを食べるよりこの質素な食物の方を神様は祝福してくださる。健康な自分を夢見てですね、彼は告白をしました。その結果どうなったでしょう。はい、ダニエル書1章の14から16まで読んでください。
セバ役は彼らのこの申し出を聞き入れて10日間彼らを試してみた。10日の終わりになると彼らの顔色は王の食べるご馳走を食べているどの少年よりもよく、体も肥えていた。そこで世話役は彼らの食べるはずだったご馳走と飲むはずだったブドウ酒とを取りやめて彼らに野菜を与えることにした。
10日の終わり、試した後彼らの顔色は王の食べるご馳走を食べているどの少年よりも体も肥えていた、健康だったとあります。神様が祝福してくださったのです。御霊によって歩みなさいですね。3番目の法則はですね、優れた告白です。スタンレー・ジョーンズというですね、インドへの宣教に行った宣教師がいます。彼は89歳の時病気にかかりました。それでですね、看護師に 病室で気分はどうですかと、もうそんなことは言わないでほしいと、ね、そういうふうに尋ねないでほしいと看護師に願いました。こう言ってくださいと、ナザレのイエス・キリストの名によって起き上がりなさいと言ってほしいと頼んだのです。でそれで看護師は言われた通りですね、スタンレー・ジョーンズ89歳のおじいちゃん見てですね、ナザレのイエス・キリストの名によって起き上がりなさいと顔を見るたびにその告白をしましたですね。すると3ヶ月後ですね、起き上がることができたということです。優れた告白はですね、優れた霊の源ですですね。兄弟姉妹、本当に積極的な生産的な告白をいたしましょう。マイナスのことを言えばあなたの人生はマイナスです。チョヨギ先生の本の四次元の中にもですね、このように書いてありました。その分だけちょっと一部を読みいたします。あなたの話しているまさにそれと同じものをあなたは手にすることになるのです。貧乏だと言い続ければ神経系全体が、ね、貧困を誘発するように条件付けられてしまいますから、あなたは貧乏の中でくつろぐようになるってしまいます。貧乏でいた方がよほど神経が休まるのです。しかしできる、成功すると言い続けていれば体全体が成功するように手なずけられるので、 その時にはどんな反発力に対しても真っ向から取り組み、成功を阻止しようとするあらゆる勢力を克服するようになるでしょうですね。自分自身を心から変えられることを望む者は、まずもって言語、言葉を変化させなければなりません。もしあなたが自分の言葉遣いを変えないとすれば、あなたは自分自身が変革するのを期待することはできません。自分が変わりたいなら言葉から変えなさい。皆さんはアブラハムのことを知っていますですね。もう100歳近くになって子供がいませんですね。アブラハムです。でも神様はアブラハムと言いなさいと言われました。サライをサラと言いなさい。アブラハムとはたくさんの子供のお父さんという意味ですね。サラは子供たちのお母さんという意味。子供がいない時にお互いをアブラハムサラと呼び合いました。周囲の人はですね、本当にバカにしですね、あざけたかもしれませんが、事実彼らの告白通りですね、子供ができました。皆さんが変革したいと思うなら、変えなきゃいけないのは言葉です。どうぞ言葉を変えてくださいですね。どうぞ語る言葉に注意し、聖書的な、創造的な、肯定的、生産的な言葉を口に出してください。決してマイナスの言葉はですね、口に出さないように。でそういう思いが来たらもう黙っとってくださいで、ね、黙ってください。マイナスの言葉はあなたの人生を後退させ、破壊するからです。特に子供に話しかけるとき、子供に語るとき、もうマイナスの言葉は絶対に語りかけないように。言葉は、子供は自分自身に悪いイメージを持ってしまうからです。御霊によって歩みなさい。御霊は天地創造の霊、否定的な言葉は決して語られません。その第三法則、優れた言葉を語ること。あなたの語る言葉があなたの人生を決定します。今日はダニエル書より、御霊によって歩むとはどういうことか、3つの原則を語りました。第一ですね、の原則は優れた判断をすること、御言葉に沿った決断をしてください。2番目、優れた霊性、イエス様とのですね、たゆみない親しい交わりからこれは割れます。第3、優れた告白です。信仰の言葉を語り続けなさいということ。この原則に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。兄弟姉妹、御霊によって歩みなさい。これが聖書が語る言葉です。皆さんは御霊によって歩んでいますか？ではどうして御霊によって歩んでいると自分が分かりますか？3つのことを申し上げました。第1、優れた判断をすることです。良い判断をすることです。これはですね、聖書の基準です。神様がノーとされることをノーとし、神様がね、良しとされることを良しとしてください。2つ目、優れた霊性です。これはイエス・キリストとの絶え間ないあなたのですね、交わりから生まれてきます。で3番目が優れた告白です。あなたの語る言葉があなたの人生を決定します。どうぞ聖書的な、生産的、創造的な、御霊が話される言葉を語ってください。御霊は否定的な言葉は絶対におっしゃいませんですね。はい、御霊の言葉をね、語ってください。今日がこれが今日のメッセージです。この基準にあって本当に主よ、祝福されたですね、御霊に歩む兄弟姉妹になりますよ、イエスの御名によってお祈りいたします。 では今日の御言葉を覚えて1分間ですね、自分の口でお祈りしてください。感謝決心悔い改め、どうぞ祈って